Aloha, everyone. This is Tomoko Skinner. Welcome to Pursuit of Happiness, Maya Gaja, the podcast. 皆さん、こんにちは。ハワイ島在住、パッション発動コーチ、ナビゲーターのスキナー Tomoko です。ハッピータンボー、マヤガジャへようこそ。マヤガジャは、サンスクリット語で、魔法のエレファントという意味です。この番組では、自分らしく生きる、海外ライフ、ハッピーでいるコツをテーマに、毎回海外にご縁のあるゲストをお迎えしてお届けしています。やりたいことが実現できるように、魔法のエレファントがあなたの背中をちょっと押してくれる、そんな番組であったら嬉しいです。ハッピータンボーマヤガジャエピソード9。今回のゲストはアメリカ西海岸ロサンゼルス在住のライフコーチ上野はじめさんです。上野はじめさんはアメリカ生活24年、経営歴20年、日本で10年間にわたって広告業界のクリエイティブディレクター、メディアプランナーとしてマーケティング業界に従事した後にハワイに移住。 MBA を取得後、ハワイファンなら誰もが知る旅行者メディアアロハストリートの社長、編集長をされていました。2011年にはより大きなチャレンジを求めてロサンゼルスに移住。地元在住者向けのマガジンライトハウスの社長、編集局長を兼務した後に、2014年にコーチ、コンサルタントとして独立しました。現在、日本各地、ハワイ、ロサンゼルス他でセミナーやワークショップを開催。オンライン講座を含め、延べ900名以上の参加者を集め、個人クライアントを対象としたセッションも延べ2500時間を超えています。はい、それでは今回のゲストは LA 在住のライフコーチ上野はじめさんです。上野さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、今日はよろしくお願いします。
どうも、上野さん、私、上野さんとの出会いっていうのがね、実は上野さん私の上司だったということもあり、
そうですね。最初はね、社員と、まあ、その社長さんみたいなね、出会いでしたね。そうなんです
。で、私がシアトルに住んでいて、日経メディアの営業してて、で、上野さんが、その LA 本社の方の社長だったということで、
はい。
出会ったんですけども、まあ、その数年後に、上野さん、ライフコーチとして独立されて、で、実は私、上野さんのライフコーチも受けてるんですよね。
はい。ありがとうございました。
あの時はね。ありがとうございました。こう、上野さんのおかげがあって、今の私があるっていう感じなんですけども。
本当嬉しいですけどね。
上野さんは、アメリカ生活24年になるんですよね。
そうですね。24年、ちょうどぐらいですかね。はい。
24年。で、最初に、ハワイに、オアフ島に移住された。
そうです。まあ、ワイキから、まあ、ワイキですね。ほとんどワイキのすぐ近くをベースにして、移り住んだのが94年の8月ぐらいでした。
そのハワイに移住されたきっかけって教えてもらってもいいですか？
はい、なんていうかね、まあ、留学とかね、仕事とかなんかそういう綺麗な形だといいんですけれど、私はですね、ゲイなんですけれども、たまたま93年の暮れに初めてハワイに旅行に来たときに、うん、今のパートナーの彼と出会いがあって、で、まあ、遠距離恋愛で燃え上がっちゃったんですね。
あ、いいですね。
うん、4泊ぐらいのね、普通の年末の旅だったんですけど、たまたま僕が僕がその、ハワイにいるときに、いる期間だけ彼もなんかお休みで、ちょうどなんか年末年始もお休みで、うん、で、なんか毎日一緒に過ごしてたりしたんですよ。うん、で、それで帰ってから、まあ、文通とかね。まあ、あの頃はインターネットがない、
うん。あ、そうなんですね。
そうそうそう。まだ93年、4年ないじゃないですかね。はい、 ね。だから文通だったり国際電話だったりで、こうなんかあの関係をつないで、で、何度かその間も来て、まあ盛り上がって、まあこれは行くしかないなと思って、私は32だったんですかね。うん。まあもうこの年齢の時にね、まあやらないと一生やらないかもしれないなと思って、まあアメリカは有名だったので、
僕
は。
うん。
うん。
そうです。
思い切って8ヶ月後に行ってしまいましたっていう。
8ヶ月後にもう移住を。
そうそうそうそう。
それはあの、お仕事は上野さん日本でされて、いたんですよね、
そうですね。広告業界でも10年ぐらい働いてたんですけど、たまたまちょっとバブルが弾けて数年経った後ぐらいで、まあ、業界も冷え切っちゃったところだったし、まあ、会社もなんか冴えない感じで、リストラとかちょっとやったりとかして、なんかあの、ちょっとパッとしない感じだったんですよね。で、自分のキャリアもこれからどうしたらいいのかな、みたいな。うん。転職、そうそう、転職しようにも、ちょっとタイミングは、その頃ね、あまり業界が良くなかったから、まあ、タイミングがいい時でもなくて。だけど、じゃあ今の、そのままの生活になんか張り合いもなくって。
はい。
うん、ところでちょうどハワイっていうのが来ちゃったんですよね、なんか。
じゃあ、ドンピシャのタイミングでそういうことがあった
んですか？そうですね、なんかね、運命ですかね、導かれてる感じが、やっぱすごくしましたけどね、その時は。
その時にこう、やっぱり、あ、今行動しないと、これはあの、一緒できないと思ったんですか？
うん、そうですね。なんかすごい強い衝動があったというよりも、彼と一緒にいたいなっていうところは強い衝動だったんだけど、でもなんか、不安とか心配とか、恐怖心とか全然なくって。なんか、まあ、行っちゃえって言ったらなんとかなるだろうってか、なんとかするしかないよねっていうような感覚で、割とするって今思うと言っちゃったかな。
そうですか。
だからそういうのも含めてなんかすごく自然なことだったんじゃないですかね、自分の中で、うん。
じゃあこう、移住っていうのはその、こう、留学っていう形で、こう、ビザの関係もあり、もう一度、こう、
はいはい、
ね、必要ですよね、学生ビザか。
そうですね、その時は、今は、あの、同性婚っていうか、もう同性の間でも結婚ができて、それであの、結婚した人と同じようにビザが出るんですけど、その当時は全然そういう話は全くなかった頃なので、結局あの、学生ビザを取るのが一番早いと思って、で、あの、英語学校、ハワイ大学の英語プログラムのところに、まあ、お世話になりましたね、最初ね。
はい、で、その後、MBA もこう、ハワイ、オアフ島で。
はいはいはい。
大学で取られたっていう、うん、その MBA を取られたっていうのは、やっぱりその、日本でそういうメディアの広告業界にいらして、これからもっとビジネス展開 していきたいってことで MBA を選ばれたんですか？
そうですね。あの、外資系の広告代理店に行って、アメリカが本社の会社なんで、やっぱり英語ができるとか MBA を持ってる人っていうのがすごく優遇されて、もう、あの、全然経験ないのにマネージャー職でポーンって入ってきたりとかっていう会社だったんですよ。だから MBA ってすごいものっていうなんかイメージがこうあったんですけど、だからハワイ大学のそのプログラムで、まあ英語もそれなりにあの頑張って勉強してきたので、日本で。だから来てからが逆にあのもう取るクラスがそんなにない状態だった。あんまりこうね、滞在資格のために学校にいるっていうわけにもなかなかいかなくなってきて、半年くらい経った頃にあの、学校のアドバイザーさんに相談してみたら、いや、MBA とかに進んだ方がいいんじゃないってこう、まあ言われたんですよ。で、うん、大変なことだと、まあ思うじゃないですか。
はい。
私立大学ならね、結構あの、その入るプロセスとしてはそんなに大変じゃないわよっていうふうにこう言っていただいて、で、実際にその大学にこう訪ねてってお話聞いてみたら、あ、なんかすんなり入れちゃったんですよ。
あ、そうなんです
ね。そうそうそう。うん。やっぱりね、大学、アメリカの場合、ちょっと割り切っているところがあって、大学もビジネスじゃないですか。
はい。
だからね、あの、公立の学校は確かにあの、プロセスが長いんですけど、
はい。
秋に入るために、その、もう1月頃からね、あの、アプライしないといけないみたいなところがあるんですけど、うん、私立はなんか、もうその場で結構、1ヶ月も経たないうちに入れたんですよ。
すごいですね。結構語学学校からいきなり MBA っていうとこう、うん、皆さん結構ハードルがねかなり高い。
そうですね。でもなんかまあ 4年生大学ちゃんと出てて、うん、あのある程度のまあ英語の点数とかが取れててっていう状況であれば、あとは働いてた経験っていうのは MBA ってやっぱりすごく優遇されるんですよ。
うん。
あとその働いてた会社のところで、まあ、二人ぐらい、こうなんか、自分の経歴を証明するような、まあ、おすすめするような推薦状を誰かに書いてもらうっていうのがあって、はい、まあ、そんなような程度で、別に大した試験もなく、
うん。
うん。入りましたよ。
そうですか。
はい、なんか、うん、失敗してっていうか、そのね、彼との仲がうまくいかなくて帰ることになったとしても、なんかこう、手に職がないと、なんかね、こう、やっぱり日本ってこう、ブランク嫌うじゃないですか、キャリアのブランクをね。はい、だから、なんかないといけないなと、ちょっと焦りもあったんだけど、まあ、それで、まあ、なんとか入れたんで、これよかったらいいと。はい。
で、MBA を取られて、その後、じゃあ、上野さんまたこう、ハワイファンだったり、ハワイ通の人だったら、上野さんのお名前知ってる方も多いと思うんですけど、旅行者メディアのアロハストリートの社長と編集長に抜擢されて、それはこう、MBA のすぐ後だったんですか？
MBA の、プログラムに行きながら、インターンをしていたマーケティングの会社があるんですけれど、はい。で、そこで2年ぐらい、まあ、バイトしながら働かせてもらって、まあ、インターンというバイトですけど、で、卒業と同時にそこの副社長にしていただいたんですね。まあ、会社が急成長したのもあって、うん、はい。まあ、経験者ということで認めていただいて、で、そこで2年ぐらい働いた後で、アロハストリートの、会社が、まあ、立ち上がった直後だったんですけど、で、編集長として、採用していただいたっていう、そういう順番ですね。
なんかね、そうなんですね。はい、で、こう、うん、アメリカってこうね、こう、インターンでこうされて、それでいきなり副社長に抜擢って、アメリカってやっぱり実力、こう、日本だとこう、年功序列でこう、ずっと下からこうってありますけど、うん、アメリカって本当、なんでしょうね、実力主義だから、実力のある人には、こう、年齢関係なしに、こう、ポンと、なんでしょう、与えるって感じがありますけども。
そうですね、なんだろう、でも年齢は結構もうその時言ってましたから。
そうか、そうですね。
35、6です、ね。
はい、はい。
はい、はい。で、キャリア的にも、その会社も新しい若い会社だったので、で経験の実数的にも多分、自分が一番長い方だったかなと思います。はい。社長の次に長いのが僕かなっていう。
なるほど。
ただ辞める、その中から、大学とか大学に卒業すると1年間どこでも働いてもいいビザをトレーニングビザみたいなのくれるんですよね。
はい。
うん。だからその時に、こんなちっちゃい会社で本当に良かったんだっけってちょっと一応悩みが迷いがあって、それである大きな会社にね、求人が出てたのを見て、そこにもちょっと応募しちゃったんですよね。うん。ただそこでも雇っていただけることになって、たんですけど、でそれをその時の会社に言ったらば、いやいやなんだよなんだよっつって、いやうちもまだ全然給与のねお話もしてないし待遇の話もしてないよねって言われて、でうちはこんだけ出すつもりでいるんだよって、こうなんかすごいお金を結構予想外のお金を言って、うん、でちょっとフラフラっとして、で雇っていただくことになってたの大企業さんの方にも言ったらば、いやうちはこんだけ出すわよって言っても、なんかちょっと大きな、もうちょっと大きなオファーが来たんですよ。
はい。
で、働いてた会社に行ったらば、いやいやうちはもうちょっと出せるよみたいな感じで、それをね5回ぐらい繰り返しちゃったんですよね。で、だんだん最初はマネージャーっていうタイトルだったはずなのに、いつしかディレクターになり、それが最終的にバイスプレジデントっていうタイトルになって、給与も最初から言うと200万円ぐらい多分乗っかったんですよね。
すごいですね。
面白いでしょ、なんかね、なんかドラフト会議みたいな感じで、なんかどんどん、ちょっと客観的に自分を見てて面白かったですね、それはね。へえ、みたいな。アメリカ
か
なと思って。
アメリカならではですよね。
そうそうそう。やっぱちっちゃい会社ならではでもあるし、多分ね。まあアメリカだからきっと、まあ、人材がそんなにいない場所でもあるし、多分ね。
そうですよね。よく、こう、やっぱりその、良い人材がいたらアメリカってこう、本当に確保しようとしたり、こう、ね、大事にしますもんね。
で、そうですね。
人材的にこう、見合わなかったらすぐ手放しますもんね。
逆にそうそうそう。こう怖いんです。だから、上げるのはいいんだけど、またそれに見合わないと思ったら、スパンとまたこう行かれるので。
そうですよね。
調子に乗ってると本当にあれなんですけど。ただ、そこの金額っていうのは、その日本的に言うと、そんなもんな感じな。うん。僕のキャリアで言うと、そのくらいのものっていうのは、うん、まあ、やっとそこまで上がってくれたかっていう状況ではあったんですけど、ただ、バイスプレゼントっていうタイトルはね、やっぱり、他へ移るにしても、その後のキャリアのことを考えても、やっぱりそこからスタートできるのはありがたいな、というふうに思いましたね。
そうですよね。
はい。
こう、じゃあそこで、こう、 あのバイスプレゼントになり、その後にアロハストリートの社長と編集長にもなられて、こう、はい、その時のアロハストリートの状況がこう赤字を、あの結構大変な状況で、うん、上野さんがそこをこう、あの、はい、なんて言うんでしょう、こう盛り上げて、こうかなり盛り上げていかれたっていうのをブログで読んだんですけども、
はい、そうですね、まあ、創業当時だったんで、まだね、はい、僕が入ったのがもう2年ぐらいの頃だったんで、まあまあ最初にいっぱい投資をして、新しい形のすごくしっかりしたウェブサイトをね、ウェブのメディアを作り上げようってことで投資をされたんでしょうけれども、売上がそこまでまだまだない時期だったので、で、っていう、あの、赤字でスタートはしてるんですけど、それがあの、9-11 のあの、ね、同時テロ多発事件、
はい。
うん、が起こって、で、またその時に、なんかよりもなんか大打撃で、それでちょっとあのマネジメントを交代しましょうって話になって、私がなんか、まあ編集長だったんだけど、社長っていうのもくっついてきたっていう感じです
ね。あ、そうなんですね。
だ大変でしたよ。だから最初の、うん、見た時は、こんなに赤字が、みたいな。1年間で7000万とかね、8000万とかの赤字が、まああるような会社。どうしていけんのかなみたいな。ただ、あの、まあ、そういう中でも売上だけはちょっとずつ伸びてたので、だから、このまま、この延長線上で稼いでいければ、伸びていければ、あ、ちゃんと数年では黒字になるんだろうな、というのがあったから、多分みんな投資家さんが支えてくれたんだと思います。
で、その中でこう、続けていく中で、やっぱりその、こう、ストレスとか大変だったと思うんですけども、そういった時にこう、やっぱりパートナーの方がいらっしゃるってことで、やっぱり心の支えにはなりましたか？
それはね、どうかな？逆にプレッシャーだったかな？あるいは、会社のプレッシャーがあまりにも激しかったんですね、自分にとってはね。MBA はあっても経営経験はないので、経営って何していいかわからないし、あとは人をマネージするっていうところが、やっぱりもう10人ぐらい社員がね、いたんで、アメリカ人も含めた、その人のマネージメントっていうところがすごくやっぱり難しくて、それがいつもストレスになってましたね。うん、あとやっぱり人ってやっぱり辞めていくし、まあそういうあの、ちゃんとした儲かってない会社で、ね、給料も大して高く上げられないし、まあマネージメントが下手くそな、なんかね、あの、怒ってばっかりいるような社長だったんで、私も。社員がなかなか言いついてくれなくて、そのことがすごくストレスになってるときに、やっぱり家庭ではアメリカ人が待ってるっていうと、アメリカ人の家庭って なんていうんですか、残業許さないじゃないですか。
そうですね。
ね、だから、こんな大変な状況なのに、6時になるとまた帰ってこないのって、こう電話が来たりするんで、もうイライラって逆にして、そのイライラが2倍、3倍になって、最初の、5年ぐらい、4、5年は大変だったんですよ、自分なりに。
はあ、仕事も大変だし、そのパートナーの彼が、この、こう、日本的な働き方の理解がなかなか難しかった。
土日働こうもんだらもう大変みたいな感じで。
ちょっとそこをお伺いしたいんですけども、私もアメリカ人の夫がいるので、こう、やっぱりこう、ね、あの、上野さんがこう、まあ、アメリカに、まあ、ハワイに来られて、最初その苦労したこと、そのパートナーシップであり、あと、まあ、社会であり、こう、日本との違いで、まあ、特にパートナーシップで苦労した点っていうのは、どういうところがありましたか？
そうですね、アメリカの社会そのものなんでしょうけれど、やっぱりお話っていうか話をするじゃないですか。口頭でコミュニケーションを取る社会というか、まあ、あの、あうんの呼吸とかは全くないじゃない？
ないです。まあ、
ね、だから、なんで分かってくれないんだろうって、こっちはこう思うわけだけど、向こうはなんで言わないんだろうとか、なんでそんなふうに思ってるのを言ってくれなかったんだろうって逆に悩んでるし、ね、だから、なんでそうやっていつも自分の中に溜めちゃうんだっていうことをいつも言われてました。はい。
そうですよね。言っても、こう、アメリカ人言ってもわからないことも多いですけどね。
そう。
言わないとさらにわからない。
言わないともっとわからないし、説明するとでもなんとなくね、あ、その、だから共感はできないにしても、理屈ではわかってくれるじゃないですか。あ、こういう理由でこいつは今こういう機嫌なんだとかっていうのがわかってくれたりすると、まあまあ歩み寄れる。きっかけもできるんでしょうけど、黙ってこう不機嫌になって、でもその黙ってるのがこう圧力鍋みたいにある時にパカーンってこうやって破裂するもんだから、それをすごく嫌がるんですよね。
はぁ。
ちょっとずつガス抜きしていれば、 ね。
そうですよね。うん、
でもそれがでもやっぱり最初ってほら英語のコミュニケーションも自分で思うようにできないし、そこにも苛立ちもあるわけじゃないですか。
はい。
だんだんだんだん今はもう非常に流暢にこう喧嘩できますけれど当時はねできないし、向こうの言ってることもよくわからないし、向こうがなんで怒ってるのかもよくわからないしみたいな、
うん、
やっぱりそのカルチャーギャップみたいなもの、
そうですよね、
やっぱそれはあのいろんな生活のいろんなレベルにこうやっぱ潜んでるんだなっていうのはよく感じますね。
はい、わかります。あのアメリカ人ってこう、うん、感情をあらわに、あの、良くも悪くも素直に出すじゃないですか。
はいはい、
あれって私たち日本人、結構ハードルが高いかなと思うんですけども、こう、やっぱり、あの、今、まあ、上野さんライフコーチされてて、こう、日本人のクライアントさんとセッションしてて、やっぱりアメリカの、こう、人たちを見ていて、こう、日本の人とのその感情の出し方だったり、言葉にする、あの、日本の方が、日本人の方の方が難しかったりって、そういう違いっていうのは結構見えますか？うん、
そうですね。やっぱりあの、なんだろう。逆に言うと日本の人は推測をしてしまいがちなんですね。いろんなところに対してこう聞いてもないのに、あの人がなんかそう怒っててって言って、じゃあ なんか言われたのって言うと別に何も言われてなかったりして、自分がそう思い込んでるんですよね。なんかね。で、その思い込みの理由がなんかメールをしたのに帰ってこないとかね。例えばね。うん、もう LINE で既読になってるのに何も返ってこないとか、そういうことをいろいろ拡大解釈をして、自分なりの解釈をして、なんか関係を乱してることがすごくよくあるんですよ。でアメリカ人は多分それを聞くんですね、きっとね。うん。どうしたの？って聞く。とりあえず聞く。で、なんか、こちらからすると喧嘩をしてるように見えるようなことでも、それは喧嘩ではなくディスカッションだったりして、まあね、うん。お互いのコミュニケーション、言いたいことを言って、その後言った後はケロッとしてたりするじゃないですか。
してますね。
ね。だからそのなんかさっぱり感みたいなものが逆に人間関係を楽にするのかなと思ったりね。うん、
なるほど。
だから、あの、そんななんか邪推ある意味ではね。その邪推してないで聞けばとか、うん、話してみればっていうアドバイスはよくしょっちゅうしてるかな。なんかね。
なるほど、そうなんですね。
うん、はい。
じゃあ、こう、今、こう、海外生活24年になって、で、あの、またハワイで、こう、時間を過ごされて、LA に移住されたきっかけっていうのは？
はい。そうですね。あと、もう十数年前になりますけれども、自分がね、45歳になった時に、なんか、わ、僕は元旦誕生日なんですけど、
はい、
うん。だから、年末年始お休みだったりするじゃないですか。
はい。
で、その時に45歳迎えて、なんかちょっと考える時間がいろいろあったんですよね。で、社交ニュースすると50になっちゃうな、これ、と思って、なんか初めてその50歳代っていうのが、なんか身近になってきたんですよ。
はい。
まだ、やっぱ日本の古い感覚も自分の中に残ってるのか、まあ60定年とか、すると50って言うとね、最後の10年みたいな感覚があるじゃないですか。
はい。
で、そういう中で、50になった時に今の生活してないな、してたくないなって本当に強く思ったんです。
はい。
うん、でじゃあどういう生活してたいのかなと思った時になんか漠然といろいろ出てきて、まあ、ハワイはもうちょっともうそろそろいいかなって、なんか、
うん、
ずっと思ってたんですけど、まあ、本当にもういいかなっていうのをその時にやっぱり確信に変わって、ね。っていうのと、まあ未来こういう生活したいなと思っていることがふわふわふわってこうなんとなくポポポって今まで そんな余裕もなかったんだと思いますけど、うん、まあある程度会社も余裕が出てきて、そういう時に自分が45歳になってって、希望がいっぱい生まれてきた時に、あの、ライフコーチつけてみようというふうに思って、はい。
はい、
でハワイに一人だけいたエグゼクティブ向けのコーチングをしている方がいらっしゃって、でその方についていろいろやった時に、まあ自分があまり押し殺してたってわけでもないんですけど、見ようともしてなかった。本来自分がこうしたいこととか、あるいは、もう今だから考えられる、まあ今だから夢に見られる、まあだんだんステージってこう上がっていくじゃないですかね。
はい、
まあ、でもね、成長していくから、今だから現実的に考えられる、まあ新しい夢みたいなものをいろいろこう整理をしたときにたくさん出てきて、まあそれが50歳になったときにはもうハワイにいたくないなっていうことと、
は
い、だから、まあ、サラリーマンしてたくないな。まあ、社長とはいえ、雇われ社長だったので、うん。まあ、自分のなんか、自分 がボスになって自分のビジネスをしてたいなっていうことと、時間と場所の自由っていうのをとてもやっぱ憧れてたんですね。だから、はい、だから雇われるのではなく、どこでも好きなところで好きな時間に働ける自由が欲しいなと。それを実現する、できる職業ってなんだろうなっていうふうに、こういろいろ、まあ逆算して考えていったんですよ、ね。そしたら、まあ、コーチングっていうこと、コーチという職業が、どうもあるらしいと。うん、それだから、じゃあ自分でつけてみようと思って、それで探したんですよね、順番でね。はい。はい、で、その中でやっぱりいろいろ、夢が膨らんできたというか、形になってきた感じですかね。はい。
ライフコーチングって、こう、日本でも徐々に、こう、言葉が定着してると思うんですけども、こう、ライフコーチングっていうのは実際、こう、どんな、プロセスを踏んで、こう、アメリカって、こう、カウンセラーも多かったり、いろんな、こう、ものがあると思うんですけども、ライフコーチって実際どんな、こう、ことをするんですか？
そうですね。まず、質問ですかね。いろいろ。まあどうしたいの？何が悩んでるのとか、まあ将来どうしたいのみたいな、なんか目標、夢。まあ今使えてるような感覚を持ってることの原因とかを、こう、質問をベースにしながら、まあ本人にこう語らせながら、語りながらでも人ってこうなんとなく見えてきたりするじゃないですか。
はい。
自分で整理させるというのかな。うん。で、それをじゃあどうしたらいいと思うのみたいな解決策まで自分で考えさせるとかっていうような。コーチングってなんか教えもしないし、ね、なんか解決をしようともしないし、で自分で選択を見つけて、その中からベストな選、自分にとってのベストな選択を、見つけられるように導いていくプロセスなのかなという感じがしますよね。
じゃあ、
すごくなんか、可能性をこう掘り起こしてくれるというか。
こう自分の中に眠ってるものを自分で掘り起こしていくお手伝いっていう感じですか？
そうですね。うん。なんかコンサルさんとかだとこう、その専門分野のことを教えるっていう。どうしても、はい、ティーチングの部分が大きいと思うんですけど、まあ、コーチングはそうではなくて、もう全ての人の中にちゃんと答えがあると。だからそれをどんどんどんどん深く掘り下げていって、自分で見つけるお手伝いをするっていう感覚だと思いますね。
じゃあ、その時に上野さんがライフコーチを受けて、うん、じゃあこう見つけた答えっていうのが、移住、LA に移住っていうことだったんですか？
そうですね。まあそれはもう揺るぎない希望なんだなというふうに思いました。
なぜ LA を選ばれた？
別に LA でなくてもよかったんですけど、で実はパートナーと一緒に、まあ、アメリカの西海岸、下からサンディエゴ、LA、サンディエゴ、オレンジカウンティ、LA って言って、それから、オレゴまで行ったのかな、
はい。
うん、ポートランドぐらいまで行って、はい、でいろいろこう見て歩いて、まあ、どこがいいかね、なんて話をしていて、自分的にはずっと暑いところにね、ハワイにもう17年間もいたので、もうビーチじゃなくてもいいし、もう太陽がね、そんなにさんさんとしてなくてもいいし、なんか四季があるところの方がいいなと思って、オレゴンとかシアトルとか、まあそういうところにちょっと心は惹かれてたんですけど、まあパートナーはあったかいところが好きな人で、それを探してる最中にはたまたまLA のライトハウスっていう情報誌をしている、まあ長年ね、本当に老舗で、大成功している会社なんですけども、そこから、まあ、経営管理をメインとした、まあ、幹部の仕事を手伝ってくれないかっていう話をいただいて、そもそも友人だったんですけどね、その友人社長さんから、相談をいただいたんで、まあ、新しい場所で何も知らないところでこう、新しい仕事を独立して始めるってすごく怖かったから、はい、ちょっと渡りに船みたいな感じで、まあメディアの仕事ってこう、まあ世の中を知れるっていうか、そのね、市場をとてもよく深く知れるじゃないですか。
はい。
ね、そこのキーパーソンとみんな会えるし、逆にその彼らからも知っていただけるし、みたいな感じで、だから、まあそういう形で3年ぐらいお世話になって、うん、お役に立ちながら何か自分にできることで貢献しながら、街を見て、独立に向けてもう一回ちょっと、腰を据えて準備するのはいいのかなと、うんうん。そう、そういう感じで。だからすごく理想的な状態で移住ができたかもしれないですね。
ああ、そうなんですね。じゃあ、うん、本当にこれも導かれた感じ？
そうですね。そのタイミング含めていろいろ はい、ちょうど永住権がまあ取れてすぐのことだったんですけど。
そうだったんですね、はい。
Thank you so much for listening to Maya Gaja, The Pursuit of Happiness. 番組をお楽しみいただけたら、ぜひレビューに感想をお書きいただけると嬉しいです。今回のインタビューの詳細は、番組ウェブサイト www.mayagaja.com をご覧ください。番組は毎週日本時間の水曜日に更新しています。iTunes もしくはお使いのアプリでこの番組の購読ボタンを押していただくと自動的に番組が配信されます。それでは次回まで。アローハ。